この番組は大学の同級生ながら全く別々の道を歩むアラサー女子のぞみとひかるが日常を赤裸々に売り渡すライフログ系番組です。頭を抱えながらも人生を楽しんでしまうアラサーの生の声をお届けします。独身です。皆様こんばんは。2022年3月26日土曜日夜8時を過ぎました。のぞみです。
ひかるです。
ひかるさんお帰りなさいませ。
どうもありがとうございます。無事に来て帰ってきました。
とっても会いたかったです。
はいね、なんかすごい久しぶりな感じがするね。
そうでもね10日ぐらいしか、うん、だよね、確かね10日ぐらいしか会ってなかったんだよね。
別になんか普段もさ別にそんな頻繁に連絡するわけじゃないからさ、うん、1週間に1回話すだけだから別に3日しか違わないって思うんだけど。
いやでもなんかだいぶ違う、なんかも
だいぶ違うね。
もうそろそろ光に話したくてたまらんみたいな感じになってしまいました。
かなりあのなんか3日が大きかったですね。
うん、ちょっと開けないようにしようなこれからも。
そうだね、はい、お待たせいたしました。
またね、じゃあね、うん、どこ行ってどうしてたみたいな話は人間観察でちょっと聞けるんじゃないかなと思いますので、
はい、
はい、このままやってまいりましょう。
はい、
アラサー女子の
人間観察。
では人間観察私からさせてもらいますね。
うん、
私ね、まあ、一応その人事とか組織とかそういう周りの仕事をしてるんですけど、
はい、
ちょうど今週にね、企業が不妊治療を支援することに関するウェビナーっていうのを聞いてたんですよ。
う
そうそうそう。で、なんか結構そのアメリカとかではトレンドにはなってて、なんかなんだろう、不妊治療とか、まあ、卵子凍結とか、そういうのを、うん、企業がバックアップで支援するっていうのはすごいいいよねっていう風潮があったりとか、うん、してなんかその企業のアピールとしてもなんか結構今使われてるらしいんだけど、
うん、
まあただね、まあその伝え方によってはさ、なんか子供を授かることが良いっていうメッセージになっちゃい可能性もあるから、なんか本当選択肢の一つとして、やりたい人については支援するしみたいな、そういう言い方をしていくらしいんですけど、で日本でもねちょこちょこできてきてるんですよ。で、うん、前も言ったと思うけど卵子凍結はメルカリがちょっと今試験的にやってたりとか、
うんうん、
あと卵子凍結じゃなくて不妊治療のその費用をある程度出してあげるみたいなのも、うん、なんか最近ちょこちょこあって、
ね、
でそういう、うん、のをやってる企業さんがいらっしゃるんですけど、
うんうん、
でそこでねとあるデータがあって私衝撃的だったんでちょっとそれをお伝えしたいんですけど、うん、2015年とかのデータだったはずだから、結構古くはあるんですけど、
うん、
ね、体外受精に関する、データだったんですけど、
うん、
日本の体外受精の絶対数っていうのが、うん、世界で1位らしいんですよ。
うん、
もう私びっくりして、絶対数みたいな。
割合じゃなくてね。
せめて割合だったら、そうそうそうそう、だったらあれだけど、絶対数が1位ってどういうことって思って、
うん、
で、さらに衝撃的だったのが、その、体外受精の後の出産率は世界で最下位なんですって。
うん、すごいことだよね。
だから受精は試みるけど、そこからね、ちゃんとできていくっていうのが世界で最下位らしくて、で、うん、どういうことなのか分かんなくて、
うん、
で、そのウェビナーは、その、不妊治療を支援するっていうのはどういうことみたいな、そういうのに主眼を置いてたんで、その、うん、なぜこのデータがそうなってるのかっていうところまで教えてくれなかったんですよね。
うん、
だから、ツイートしたんですよ。なんでなんだろうって、
うん。
で、ツイートしたらですね、ジョイジョイさんの風花さんが答えてくださったんですけど。
風花さん。
そうそうそう。そう。で、他人の卵子が使えないとか、
うん、
あと他国に比べて女性の年齢が高くて、故に高刺激の治療ができず、一度に取れる卵子が少なかったりとか、みたいな、うん、そういうことがあるらしくてですね、なるほどって。なるほどって思ったんですけど、なんかね。
なるほどね。
なるほどという気持ちと同時になんか、やっぱ出産のことを考えるのってすごい、なんか、すごい、億劫というか、なんか考えたくないなと思って。
まあ、ね、まあ、特に我々はね、うん、ちょうどもうドンピシャだからね、なんか、考えなきゃいけませんよって言われてる年齢だからね。
そう、うん。でもね、思ったの。やっぱりね、産みたいっていう意思も、産みたくないっていう意思も、どっちもないなと思った。うん
う
ん、
どういうこと？
だからさ、
うん、
産みたかったらさ、産みたいどうしようってなるじゃん。
ああ、なるほど、ね。
で、産みたくないっていう意思があるんだったら、それもそれで、もう産みたくないわけだから、うん、もう決まってるけど、どっちもないなっていう。どっちに対しても私は意思がない。だから、なんか、本当に今日食べるご飯何でもいいみたいな、そういう状況、状態。
なるほどね。
だから考えなきゃいけないね、さっき言ってる人みたいに考えなさいって言われてる年齢だっていうのを分かってる中でもどっちに対しても意思がないっていう、
うん、なんか、うん、いやなんかでも
さ暗い気持ちになってた
出産なんか意思でどうにも前話したと思うけどさこれこのラジオで、うんうん、なんか意思でどうにかなる問題じゃないものをさ意思でなんとかしてくださいって、うん、なんとかできますよって言われてるみたいな感じじゃんこの今のメッセージって。
そうね、うん、確かに。
もちろんさその卵子凍結したらさ、
うん、
その卵子凍結したことによって確かに可能性上がるのかな。
上がるよな、うん、上がる上がる、それは上がると思う、うん、
まあ、チャンスは多くなるよね。
なる
って意味では確かに意思でさそのさチャンスを、まあ、お金とね意思であの勝ち取ることはできるけれども、うん、でもそのさそのデータが示してるみたいにたとえその卵子凍結したとしても、うん、実際に子供ができるか、うん、この子供が生まれてくるかどうかってまたその別の次元の話なわけじゃん。
はい、そうです。
ってなったらなんかこうなんていうのこの難しさ
いやそうなんだよね。
だからさすごいじゃん、でもさ卵子凍結するってなったらさ、うん、すごい大きな決断が必要じゃん。だってね痛いわけだしお金もかかるわけだしさ、だから、
うん、
もちろんねすごい強い意志がないとできないわけじゃんそれって。
うん、
だけどいやその強い意志で発揮したところで生まれてくるものはまたなんか運に任せてくださいみたいなさところなわけじゃん。
そうね、結構最後の最後までそれで計画的にはできないもんね。
そう、うん、なんかさそう最後の最後まで赤ちゃんができるところまでもう全部さ意志とさ、うん、計画とお金によってさもうできるのであればさ、うん、なんか話は違うのかもしれないけどさ最後はだって運なわけでしょ。
まあまあでもまあそういうのは多いよね。だからなんか転職とかもまあ、うん、まあそうっちゃそうや。なんか最終的にはさ、うん、なんかお互いのフィーリングやとかって言ったりもするわけだからさ、うん、なんかその最後は運任せみたいなものはあるにせよ、
うん、
なんかそれをその最後は運任せっていうのをこう許容してまでも、
うん、
やっぱりじゃあ一歩踏み出したいっていうそれがあるかないかっていうのもやっぱまた全然違うかなと思ってて、
ね、
だからこれはなんかその体外受精とか卵子凍結に限らず、うん、自然妊娠だったとしても、
うん、
やっぱり欲しいって思わなかったら、
うん、
できないやない。
まあそうね、まあ、うん、なんか欲しいと思ってなくてもできちゃうことがあるけどね。
うん、
なるほどね。いやーでも難しいでございますあのセンシティブだからこそ話しにくいけれども話してすっきりさせたい問題、
ね、いやそろそろ目つぶれなくなっいなって思ってさ、
はい、そうだね
うん、
はい、大事な問題の、は
い、
大事な問題ありがとうございます、
はい、
ご提言いただきまして私の人間観察はですね、まあ、ちょうどあの、
はいはい、
昨日か昨日、
うん、
昨日帰ってきた、待って、もう水曜日に帰って
きた。昨日って言ってた、
うん、そう昨日だよね。そうそう、こっちのハワイの時間の昨日です、うん、に帰ってきて、
はいはいはい、
いやーなんだかいろいろありましたねこの旅も
ね、さっきあの聞きましたけど、あらましは聞きましたけど、はい、
まあ、なんか
だいぶいろいろあったようですね。
はい、うん、あのですね、まあ旗から見たら大した何もなかったんだけど、単純に学校に家で帰ってきましたって話なんだけど
いやいや、
うん、私の中でこの個人的にいろいろあって、あの、うん、何が、あのどんな旅行だったかというと、でも全然話してなかったからラジオで、
うんうんうん、
あの私今ハワイにいて、あの私の今でフィールド、あの今自分が研究してるフィールドの、まあ、一番大きな学会がメインランドであったのね、
うんうん、
本土の方で、メインランドの方で、まあ、ちょっとあの上の北の方なんだけど、
うん、はいはい、
でそれが4日間にわたって行われますと、
はいはいはい、
で総計、ね、うん、そう1500人以上来るすごい大きな学会なの。
すごいね。
そう、でも本当に今、まあ、その、
うん、
フィールドの中では、その分野の中ではもうかなりの大御所も出るような学会に出てまいりまして、うん、私もちょうどプレゼンをしてまいりましたけれども、まあ、何度かそのプレゼンのなんとなく何とかやりきったんだけどさ、
うん、
まあまずね、一個はあのコロナになってからあんなに大勢の人間を同時に見たことがなかったから
え、確かにな。
もうね、それにまずね、オーバーブルームされた。なんかもう、ちょっとこう、なんていうの、いっぱいいっぱいになっちゃった。まあ、そこでね、すっごいいっぱいいっぱいになっちゃった、私は。
人が多いみたいな。
そう。人みたいな。え、なんか、なんていうの、隠れたいみたいな感じになっちゃって。なんかね、すごい、ね、まずそこがね、ちょっとね、ダメだったね、まずは。まずはとか言って、他にもあんのかって話だけど。まずは、満員電車がすごい苦手な私としては、なんかこう、一つのホテルのさ、まあ、貸し切りじゃないんだけど、かなりいろんな部屋を借りて、まあその、本当にその、はいはい、1500人がもう、なんかいろいろね、そのホテルの中を出入りする感じのところで、うんうん、もうなんかこう、常に人に囲まれてるみたいな感じ。
いや、そうね。人酔いするよな。
そう、人酔いして、もう、ハワイのさ、海でさ、なんかこう、ぷかぷか浮かんでるような、その、楽しみを生み出した私がさ、その1500人いるところに行ってさ、もう、まあそこでね、ちょっと結構ね、オーバーウェルムされましたと。
うん。
あとは、確かに学んだことは学ん、いろいろ学んだんだけれども、なんか改めて、ちょっと今回のテーマにつながるけれども、
はいはい。
なんか、一つのこの分野の中でいろんな人の話を聞いて、
うん、
学ぶかつそのコミュニティに属するってなんだろうっていうのを改めて考えてなんかそのコミュニティのそのプレゼンの内容面白かったんだけど、このコミュニティ あのそのプレゼンの内容よりもコミュニティに属してる人たちのこう気持ちを考え始めちゃって
その学会に来てる人たちの
そうそうそうそう、なん学会ってなんだろうと、まずそもそも学会って何のためなんだろうとか、学会に所属した人たちの気持ちはなんだろうとか、なんかそっちに興味が湧いてきちゃって、
ちょっと、ま、待って待って、あのさ、うん、私さ、なその、うん、学会というものがそもそも全然よくわからないんだけど、その会なんていうの、開かれるカンファレンスのことを学会って言うわけじゃないってことですか？
あ、グッドクエスチョンね、確かにそれ。なんかカンファレンス、まあ、うん、確かにね、でも学会があるって言うと、確かにそのカンファレンスのその何、開かれてる会、
おうおう、
もうそのもの学会って言うんだけど、その学、おうおう、その会を開く団体がありましてね。
ああ、なるほどね。
そう。で、その団体っていうのは、そのいろんな分野ごとにいろいろあるのよ。おうおう、その私の分野だったら、おうおう、第二言語習得っていう分野の中の、あ、じゃあ、ごめんなさい、応用言語っていう分野の中の、あの、うん、まあ、とある組織なんだけど、とある団体なんだけど、うん、その中で、その組織が毎年毎年カンフェレンスを開いて、学会を開いて、
はいはいはい、
の会員たちを一度に集ってこうそれぞれ発表させるっていう感じ。
ほわん。
そう。
え、ヒカルはその応用なんちゃらという組織には属してないってこと？
属したの、今回初めて。
あ、
そう。え、
それはなんかその登録するみたいな感じってこと？
そうそうそうそうそう。で、結構その登録のお金も高いのよ。もう100ドル、私の、まあ、あのスチューデントフィーだから、学生の料金だから、まあ、100ドル150ドルでいいんだけど、もう普通に、うん、あの学者だったらもう300ドルとか、多分そのレベル3万円ぐらいとか払って、そう、そこの学会に所属する。
それ会費ってこと？会費、最初に払うのが3万円ってこと？
もうね、メンバーシップっていうの、メンバーシップを勝ち取るためのそのお金を払うの。そのこの組織のメンバーですよ、メンバーにさせてくださいって言ってお金を払ってさせてもらうの、メンバーに。
それじゃあ1回きりでいいってこと？
それは1回、メンバーシップのフィーは1回きり、うん、で今度はその学会、その組織がさ、毎年開くって言ったじゃん、学会を、
うんうんうんうん、
でその度ごとに、あ、今回この年の学会に出たいから、じゃあ今年は出ますって言ったら、参加しますって言ったら、そのためのお金としてまた50ドルぐらい、5000円ぐらい払う感じ。
ほーん、
そうそうそうそう。
ごめん。そう、カンファレンスごとに払うってこと？
そうそうそうそう。その、あれはね、その、
あ、
そう、毎年、それは毎年払わなきゃいけない。もし毎年参加したかったら。なるほど、そう。そう。いやー、でもね、いろいろなんか考えたね。その、あ、組織に属するってこういうことか。なんていうのかな。その組織に属するって、まあ、その学校で働いてたから組織に属してたけど、なんていうの、同じ興味関心を持った人たちと一緒に、仲間になりたいっていう感覚。
うんうんうんうんうん。
で、そのためにお金を払うっていう感覚。そんなことを考えてました。
なるほどね。じゃあまあ、そのままテーマに行った方がいいのかな。
そうだね。そうしましょう。はい。うん、ということで。
はい。
はい。あ、このままいいですか？
あ、どうぞどうぞ。ちょっとお水飲もうかな。
はい、私もちょっとワイン飲もうかな。ちょっと今日あのね、 ダノンビオみたいなのをヨーグルトのカップで飲んでます。なんで買ってたの？本土から帰ってきた私の寮に、寮にそのまま直接入れなくて、5日間別の場所で滞在しなきゃいけないんですけど、ちょっとカップがなくてですね、はいはい、昨日買ってきたのダノンビオの空のヨーグルトのカップを、でワインを飲んでます。
ちょっとラッパ飲みもされてましたけどね。
い
や、ちょ
っ
と
それはね、デスクローズさせないでほしかったけど、まじましいでしょ。さっきね、そうしようかなって思ってちょっとしちゃったんだけど。
うん。やめたんだよね。
やめたんでしょ、うん、やめたの。
えらいえらい。
やめた、やめた。ちょっと、泳ぎ歩い
て。嵐やからね。
そう。
ちょっとでもそれも面白いから、それ写真撮ろうかな、じゃあ。
猫撮る？はい。
うん。ちょっと待ってな。あら、かわいい。はい、チーズ。はい、撮りました。
はい、どうもありがとうございます。
次のサムネイルはこれになります。
はい。
はい。
それでは、本日のテーマ、はい、よろしいでしょうか。
はい、行きましょうか。
はい、本日のテーマはコミュニティ、ちょっと発音が迷いません。今日ね、久しぶりにワインね、結構ね、一人でもハンボトルフィニッシュしますからね、今。
なんでよ。
行きます、落ち着いて、はい、皆さん、うん、発音難しいね、コミュニティってね。コミュニティでしょ。
コミュニティ、そうだ、うん、
コミュニティに属するってどういうこと。適当。
コミュニティ、
え、うち言ってみて、コミュニティ難しいから。
え、待って、コミュニティか。
コミュニティです。コミュニティでしょ。
コミュニティ。え、確かに日本語で言うと、コミュニティ、あ、確かにむずいわ。
むずいっしょ。
コミュニティ。
また、
コミュニティ。
たぶんさ、
コミュ、
ちょっと待って。また、たぶんさ、この単語さ、アクセントがいるんだと思う、たぶん、これ。だからコミュニティ。
え、どこに？
え、コミュニティでしょ、英語だと。コミュニティ。コミュだよね。うんうん、だからやっぱり日本語でも、うん、コミュニティに属するってどういうことって言えばよかったの。
え、でもそれはさ、日本語アクセントに変えてもいいってことでしょ。日本語なんだから。だから、そしたら。
こか、そしたら。
か、コミュニティじゃない。
ああ。コミュニティに属するってどういうこと？
あ、うん、
あー、言えた。はい。すいません。
はい、はい、うん。
はい。ちょっとね、コミュニティ、なんか、これ、本当に触れてなかったテーマだけど、まあ、うちら、ぶっちゃけさ、うちらのこの、だってね、ポッドキャストだって、コミュニティではあるよね。
うん、あるある。
うん、でも、その、なんかこう、ね、で、人間は、って言うと大きいけれども、
はいはい。
やっぱり、何かに属してないと安心できない存在ではあると思う、私は。
うん、
そ
う
ね。だから、コミュニティの存在意義自体、私はすごく認める。
うん。
し、大事だと思う、本当に。
うん。
でその属することによって、あ、なんか属してるな、なんかこのコミュニティの一部なんだなって思うことによって安心感を得るし、
うん。
なんていうの、そうだね、自分の存在意義もさ、ある程度なんかそこで確立されたりするじゃない。
はいはい。
って意味では、コミュニティは大事だと思う。
うん。それを、なんかそう、コミュニティの発音にばっかり今聞いとられちゃって、これあんまり聞こえてなかったけど。
今でも結構なんか、うまいな発音って思った、今自分の日本語の発音。ちょっと。
いや、そうだよね、うん。なんかさ、私はさ、これもなんか何回か話してる気がするんだけどさ、うん、基本的にもう、なんていうの、仕事が好き、会社が好き、
うん、
みたいなのが、もうずっとそうだったから、うん、なんか、だから基本的にもう、会社しか属していないっていう状況がずっと続いてたんですよ。
うん、
でもなんかそうすると、その、一つしか属してない、そのコミュニティに対しての期待値っていうのが、なんかめちゃくちゃ上がっちゃうというか。
なるほどね。
で、その私がやりたいこととか、うん、私がどれぐらい成長したいかとか、なんかそういうのを、ここで全て賄えなければ、うん、もうこの世の終わりだみたいな気持ちになってるの、ずっと。
はいはいはい。
そう。で、だから、なんか自爆しちゃうというか、
うん、
なんかそんなさ、私のやりたいことを全て叶えられる会社なんてまあありえないからさ、なんかそれによってその私が勝手に自爆しちゃってっていうので結構転職を繰り返してたなって今から振り返るとね、
うん、
結構なんかそういう理由が多かったなって思ってて、
うん、
で、まあ、結果あの、フリーランスになって、スナック始めて、ポッドキャスト始めて、で、まあ、また転職したけど、まあ会社もあって、
うん、
みたいな、今、だから私の中では今、3つぐらいのコミュニティがあるなって思ってるんだけど。
なるほどね。でもさ、うん、結構さ、わかんない。これでも人によるのかな。私の中でもやっぱ3つが限界な気がするんだよね。
う
ん、
そう。私もね、3つ。いけてもあと1個。だからただバレーボールはさ、もう1個新しいコミュニティになれたんだけど、うん、結局まあ続かなかったっていうのもあって、うん、やっぱ3つ、まあ、いけても4つかなって思ってる。
ねえ。
うん。
私何個あるかな。まあ、大学の今の、大学でしょ、大学の今の、うん、まあ、その続くしてる 学部でしょ、うん、デパートメントでしょ、あと寮でしょ、
うん、
まあでも寮も、まあ、うん、そうだね、あとあれか、教会か、
うんうんうんうん、
私の中でなんかこの、なんかこれ言うとあれだけど、ポッドキャストのなんかコミュニティ、うん、なんかね、うん、のんちゃんさ、すごいさ、いろいろ活動されてるから、うん、されてるからとか言ってな、
なんで敬語な
の、なんかちょっと、無意識のうちに出ちゃった敬語が、ここ、なんか、敬意をすごい、本当に心の底から敬意を示してるから、これに対して。されてるからさ、うん、されてるからなんかちょっとあれですけども、はい、私なんかね、そのさっきここでなんかのんちゃんが場を提供してくれて、うんうん、なんか、喋ってるだけだから、どうしてもなんかこう、
うんうん、
のんちゃんとの、ね、そう、のんちゃんとの、うん、ユーザー関係はすごくディベルトされてるんだけど、
はいはい、
そう。舌が回ってないね。頭は回ってんだけど、舌が回ってない。ついてこない。
頑張ってついてきて、ついてきて、下。
のんちゃんとのユーザーシップは、ユーザーシップ。
うん。もう今日やばいわ。
友情シップ結構面白いね。友情で、友情イコールメンズシップだからね。かか
友情シップはな、うん。
友情シップはディベロップしてるんだけど、うん、発展するんだけど、はいはい、ちょっとね、リスナーさんとのなんかコミュニティに関してはちょっとなんかのんちゃんご担当、うん、みたいな感じ。
収録以外のことは全部私が担当しておりますので。
リスナーさんよくご存知の通りですね。うん、はい。リストライブとかもね、なんかこう、のんちゃんがつながるじゃないですか。
うん、いや、そうやで、かね、そうなの。昨日、だからまさにこのコミュニティに関して、うん、リスナーさんとコラボしたインスタライブやろうって言って、やったんですよ、うん。
素晴らしいね。
そう。だからその話もね、また後で共有しようと思いますけれども。うん、まあそういうので私はね、ちゃんとリスナーさんとコミュニティを作ったなっていう。
いや、本当にね、ありがたいです、ということで、なので、私はあまりそこまでね、うん、このポッドキャストでコミュニティって感じはしてないんですけれども。
うんうんうんうん。
でもだから3つだね、私も、それで言うと。
でもさ、なんかさっき言ってたさ、うん、なんかその、なんていうの、自分の存在意義を確認できる空間、
うん、
人々がいる中で自分の存在が確かめられる場所っていうのだとさ、うん、なんか家族とかもさ、コミュニティとしてカウントできるのかな？
ね、私なんかできると思う。
ね、そうだよね、うん、そう思った。
そうだね。結構、
うん、
そうだね、大きいよね、その家族ってね。そのコミュニティとして、大きく捉えてる人はいる、多い気がする。
うんうん、そうだと思う。うん、
そうね、
うん。
まあでも、なんか私、今、これ、今持ってるコミュニティ以上に何か増やしたいかって言われたら、もう限界だね。
なんか私さ、なんかその、うん、オンラインだけの、うん、別になんか会ったことないわけじゃないんだけど、うん、オンラインだけのそのコミュニティというか、なんか Facebook のグループみたいな、
うん、
入れてもらってるやつとかもあるんだけどさ、なんかやっぱりその自分が積極的に関与しようって思わない限り、
うん、
なんかその続けていくのが結構難しいなって思った。だからさ、オフラインももちろんそうだしさ、オフラインもなんかその定期的に自分が出向くっていう意思をさ、ちゃんと発揮しないと、やっぱなんか結局むしろ疎外感を味わってしまう可能性もすごいあるなと思った。
いや本当にそうだと思う、
うん、
なんかね結局その例えばさっきの話戻すとメンバーシップのお金を払ったとしても、
うん、
だから名目上はさ一応会員なわけよお金払ったら、
うんうん、
だけどどれぐらいコミットするかって本当にその人それぞれ、
うん、
でまあコミットすればするほど自分の存在意義も確かめられるんだろうけど、でもなんかやっぱり例えばそのさっきのんちゃんが言ってたその一つのコミュニティにしか属してなくて、うん、そこに 100% コミットしちゃうとそこがダメだった時に、うん、結構きついよね。
そう
そう
そうなの。
だからやっぱりね3つぐらいがちょうどいい気がするコミュニティ。
うん、いや私もね、そうね、そうだから結局、うん、行かなくなっちゃって行かないからってことを考えると、
うん、
2週最低でも2週に1回ぐらいは顔出しできるコミュニティってなるとやっぱ参考ぐらいかなって確かに思うよね。
確かに。で、そのね、だからこれがさ、月に1回とかなると、なんかコミュニティっていうよりもなんか単純に、まあ、月に1回とかなんかコミュニティって感じしないもんね、あんまりね。
ね、まあ、うん、何かにもよるよな。なんか絶対月に1回とかあるんだったらいいけど、まあね、なんかその不定期とかだと。
そうだね。確かに。
そうね。あとなんか頻繁に開催されてるのに、自分が行けるのが月に1回とかだと、ちょっとなんか、やりづらくなるかもしれないなっていうのとさ、
うん
あとなんか、これもリスナーさんと話してたんだけどさ、うん、やっぱなんか、出来上がったコミュニティに入るって結構大変だよねと。
まあ確かにね。
なんかこんな感じでさ、このポッドキャストだったら特にさ、うん、なんか自分から発信してなんぼだからさ、
うんうんうん、
なんかそれに関してはさ、もう私がなんか人見知りとするとかまあないわけだけれどもさ、
うんうんう
ん、なんか他のもう出来上がってるなっていうコミュニティに入るのってむずいなって思ってて、
う
ん、
いやそうだね、
私これって友達に言われたんだけど、
うん、
私って社交的に見えて、うん、実は社交的じゃないよねと、
う
ん、で表向きはすごい社交的なのに、なんか実は意外とそうでもないみたいなところがむしろ味があって好きだよって私は言ってもらったんだけど、その友達ね。
いいじゃん。
そう、でもこれ本当にそうで、うん、なんか結構なんだろうな、やっぱ好き嫌いがそもそもはっきりしてるっていうのもあるし、
うん、
でやっぱね、これはね、やっぱね、学校の延長と一緒だなって思ったのが、
うん、
なんかそのすごいなんだろうな、いい子なんていうの、なんか一軍二軍がこうできててさ、うん、コミュニティがそれぞれできてるじゃない、
うん、
でやっぱりその中にあ、いい入れてってはできないよね、うん、
まあなんかそのコミュニティがそのそもそもそこに存在してたらさ、そこのもルールがあるわけじゃん、
うん、ルール、
人たちがその従ってルールが、
そうそうそう、
新規参入者はさ、まずさそこのルールをさ知らないといけないじゃん、うん、その入るために、
いやいや、そうよ、
うん、それは大変だよね。
そう、これってなんかそのそういうコミュニティもそうだし、なんかさ、あの、ちょっとひかちゃんわかんないかもしれないけどさ、なんかメルカリとかでさ、
うん、
あの売り買いするときとかもさ、
うん、
なんか結構いろんなルールがあったりするのよ。
そうな
の、今もあるかわからないけど、多分撤廃されてるかもしれないけど、
うん、
なんかなんていうの、値下げするときはこういうやり方をするとか、でこの人って決めたらその人専用みたいな、なんか売り方がされたりとか、なんかすごい、
そう、すごい面白いね、それ。
そう、ルールがあってマジ参入できないみたいなことがあって、なんかこれも同じだなと思った今。
え、なんかでもさ、そういうのさ、誰か研究してるんだろうけど、面白いね、そういう、なんかこう、だってさ、自然と生まれてくるわけですよ、そのルールって。
そう、
誰かがさ、紙に書いてさ、
うん、
なんかこう、こうしましょうね、こうしましょうねとか言うわけじゃなくて、うん、なんか自然と生まれてくるルールなわけじゃん。
そう、しかも少なくとも運営は言ってないからね。
面白いね。で、それをさ、それぞれさ、ね、
うん、
経験しながらさ、学んでいくんですよ、ルールを。
そう、そうよ。
人間ってすごいね。マジで。すごいね。
そう考えるとね、うん、余計に入りづらいよね。
そうだね。
うん、
まあなんか先週、その、私がクリスチャンになったな、先週でね、
うん、
わけから話すわけじゃないけど、私にとってやっぱ、
うん、
この教会ってコミュニティはすごいし、なんていうのかな、新しくてね。この日本から来た私としては、
うんうん、うんうんうん、
なんかあの教会っていうコミュニティの中では職業、うん、年齢、性別全く関係なく、うん、一会員としてこうそれぞれさ、
うん、
シェアするのよ、自分の、まあシェアするって別になんかその毎週集うわけじゃん、
うんうんうん、
なんかこういうコミュニティって日本だと仕事以外でないなって思うんだよね。
でもさ、なんかやっぱ今思ったのはさ、うん、その、うん、あの、なんていうの、定期的にちゃんと集うっていうのとさ、
うん、
あの根底共有してもらうものがあるっていう安心感は絶対あると思う。
まあそうだね、確かにね。
なんかほんと心的安全性とかも、そう、ね、そうなんだけどさ、うん、価値観をきちんとお互い同じ価値観を共有しているっていう、やっぱそれがあるのとないとでは全然違うから、だから会社の企業理念とかもそういう風になっていくんだけどさ、
確かに
そういう使い方をできるんだけど、
なんかでもさ、うん、そう考えるとやっぱりさ、そのコミュニティのなんかこう中心のなんていうのコアになる部分って大事だね。何を大事にしてるって、そのさ自然に生まれてくる場合ももちろんたくさんあるじゃん、そのさっきのメルカリ、
うん、
まあ、メルカリの場合はもちろんなんかルールだけど、
うん、
でももちろんその自然に生まれてきた結果、あ、なんかこれうちらにとって大事だよねっていうのももちろんあるじゃん。だけど、うん、組織が大きくなればなるほどやっぱり共有理念っていうか中心に掲げてるものが明確にあるっていうのは大事だね、うん、
そうね、うん、で入りやすくなるよね、
うん、そうだね、
うん、
確かにね、入りやすくなるね、なんかあ、これなんだな中心の概念はって言って、あ、じゃあこれに賛同するから入ろうとか、そうそうそう、賛同しないからやめようとかってなるもんね、
うん、
確かに、
そうね、確かに、
うん、なるほどね。
うん、
これまで入ったけれども抜けたくなったコミュニティはある？
じゃあバレーボールや。
そっか。
え、まあ、バレーボール自体もやっぱなんかその、 あの肩の調子があんまり良くなくてっていうのはもちろんあるんだけど、うん、でもやっぱりなんだろうな、難しかったな、仲良くなるのはすごく。
うーん、
みんなさ、まあ、年齢もさ、あ、そのママさんバレーだからさ、私よりは最低でも、うん、 7個ぐらいは上、
うんうん、
でそのあのみんな優しかったよ、めちゃくちゃ優しかったんだけど、うん、だしなんかそのなんでちょっとこういじってくれるみたいなコミュニケーションもちろんなんか取れててなんか仲良くなれそうだなっていうのはすごいあったんだけど、うん、まあでも多分コロナっていうのもあるし、
うん、
その行って帰るだけっていうのももちろんあるし、うん、あとなんかすごいそのなんかあのすごい逆によくしてくれすぎて、
うん、
なんかお客さん感がにずっと消えなかったんよ、ね、自分の中で、
はいはいはい、
うん、そうそうそう、であのママさんバレーってね、うん、なんかあの結婚してたら35歳以下も大会に出れるんだけど、うん、結婚してなかったら35歳以上しか出れないんだって、
え、
これの住み分けをまずなんでって感じなんだけど、なんかそうらしくて、うん、だから私はそもそも今こうやってみんなと一緒に練習させてもらっても大会には出れないっていうのが確実なわけよ
結構不思議なルールだね
そうでしょ、ってなると練習試合も出れないし、あの向かってる場所がそもそも違うから、
確かにな
んかまず価値観共有できない、
ね、それなんかコアな部分が違うわけだよね、だってそれって
そうそうそうそうそうそうそう、みんなマジでガチで大会を目指してやってるから、
はいはいは
い、っていうのもあってやっぱなんかちょっと居づらいなとはすごい思ったかな。
そうだね、
うん、
そりゃそうだね、確かに
そうやろ、うん、うん、っていうのがありましたね。
なるほど、私はあるかな、うん、まあ、いっぱいあるんだろうけど、まあ、でも今回の学会 あんまりでもさ、なんか今後のなんかキャリアに影響するかもしれないからあんまり言わない方がいいのかもしれないけど、まあ、うん、まあ、正直に話すと、まあ、すっごい楽しかったかっていうと、まあ、まずさっきも言ったけどかなり、
うん、
あの圧倒されちゃった感じはすごく正直に、うん、なんか
なるほど、ね、
まあ、みんなすごい人たちばっかりだからさ、なんか私なんかこんなところで発表していいのかなって思いながら発表した感じもなくはないから、
うん、あらあら、うん、
って言うとなんかねちょっとあれだけど、まあでもなんか、まあ、とりあえずオーバーベルもされましたっていうのが一個、
うん、
じゃだから頑張ってここのコミュニティになんか属して中止まで行きたいかって言われるとうーんみたいなちょっとあんまりはっきりはないようにしとくけど、うーん、
うん、
みんなすごいな、頑張ってるな、なんか楽しんでるなって楽しんでるんだろうなって楽しんでるなって ね、 ね思ってちょっとこう代謝してたきななんかちょっと視点で見ちゃいましたっていう感じ。
うーん、まあそうね、確かにね、
う
ん、
そう、
でもそれもさ、なんかもしかしたらさ、うん、なんかそのやってって慣れていくうちにさ、なんか気持ちが変わることもまああるやん。
そうそう、なんかね、それをね、その一緒に学会に参加した人に話した、した人に話したら、なんかそれはね、うん、変わっていくよって言って、あの、
うん、
なんか時間経ってもうちょっとこの今のねいる分野を知ったら楽しくなるし、うん、あの入ってきやすくなるよって言って、うん、まあそういうもんかと思って、うん、だからもしかしたら変わるかもしれません。
そうね、だから最初の抵抗感があるからさ、うん、そこを乗り越えるっていうのはさ結構難しいよね。だから転職とかもそうだと思うけどさ。
あ、なるほどね、
うん、そう、そこの乗り越え方が確かにな、ね、そうそうそう、まあ、私はひたすら自己開示、私ひたすら自己開示だなって思ってるけど。
なるほどね、でもね、なんかそのアカデミアってまたさ、うん、なんか嫌なところ
もあってさ、そっちはむずいよな。
そう、なんか自己開示したところで認めてくれる人もいないしさ、うん、なんかなんか、うん、できまちえんとか、なんか私知識ありまちえんとか言っててさ、なんか、ね、だったら勉強しろって
のそうね、ちょっと違うよね、
ちょっと違う、
人間同士のって感じじゃないもんな、
う
ん、
そうそうそう
そう、うん、確かにな。
まあでもなんか本当にね、いい経験ができました、あの本当に。
ああ、よかったよ、本当お疲れだよ。
とりあえず無事に帰ってきてよかったです、
うん
、はい、
よかったよかった、
はい、ありがとうございます。
あ、ちょっとだいぶね時間がちゃっちゃったんで、なんか意外とね、なんかもうちょっと話しそうだったんですけど、今日これぐらいにしますか。
そうですね、
うん、ちょっとまた、ちょっとアップデートしていきましょうね、
うん、コミュニティに関しては。ね、これは結構いいテーマだと思う。
ね、うん、なんか、そうだね、大事だよね。アラサーにとってはすごい大事だと思う。
いや、大事よ。もうね、やっぱりね、うん、あの、私、これ前話したけど、なんか前はさ、ほら、友達がいらなくてさ、友達がいらないとかさ、なんか、友達はご本人に入ることが自慢だと、私にとってはさ、なんかコミュニティってなんかなんだろうって思ってたけど、やっぱりね、コミュニティは大事だと思う、マジで。
うん。
あの大きく、いや、私もやって思ったそれ、うん、そう、大きくても小さくても、自分の存在意義を、うん、見つけられる場所に自分が属してるっていうのは大事。でもなんかそれが1個しかなかったりとか、まあ、1個でもいいんだけど、その1個の場所から自由に出入りができるっていう状態が大事。
うん、
なんかそこのやっぱね、そう、あ、なんかこう出入りがねできないと結構きついと思う。
そうね、
うん、
そう。で、私はさ、なんかあの自分のその肩書きとか経歴とかをさ、
うん、
一切無視できるコミュニティが欲しいなと思ってて。
はいはいはいはい。
うん。まあ、それがさ、スナックだったりするわけなんだけどさ。はいはいはい、なんかそういう、なんていうの？仮面取れる、あ、むしろなんか別の仮面つけられる場所？
うん。うん。
みたいなのもあると割と逃げ場になるなと思っている
。いや、それはそうだね、確かに。
うん。
うん、確かに。
っていう感じにしますかね、じゃあ今日。
はい。
はい。
あ
アラサー女子の人間観察。
ではエンディングやってまいりたいと思います。
はい、
お便りいただきました。ラジオネーム豆柴かっこ女性27歳さん、こんばんは。お二人のラジオ楽しく拝聴させていただいております。早速ですが、最近気づいたことがあるのでお二人の意見も聞きたくメッセージをお送りしました。初めましての男性と会う際、かっこ合コンや出会い目的ではなく、知人の飲み会にたまたま知らない男性がいたり、そこで楽しく飲むような、そういう場面を想像してください。はじめはその人に何の感情も抱かないし、特別惹かれない方がいたとします。しかし、その男性に彼女がいて、その彼女がものすごく美人だったり、可愛かったり、他にもエピソードでその彼女さんがとてもいい子だと分かったとします。すると、一気にその彼に対しての株が上がるというか、かっこ、それは恋愛とかそういうのではないので安心してください。内面がちゃんと成熟しているからこそ、こんないい彼女を捕まえられたんだなと思って、私はすごくその彼に好感度が上がってしまいます。これってつまり、その彼個人がどうこうってよりも、彼の周りにいる人が素敵だと素敵に見えてしまう現象だと思うんですが、お二人はそういうことはありますか？私は最近ここ自身というよりも、その周りの人がどんな人か、どういう友達とつるんでるかの方が気になってしまいます。あまり良くないことでしょうか？お二人の意見お待ちしております、とのことです。
なるほどね。あるかな。なんかね、なんかその、もともとその、例えば、のぞみのことを知っていて、のんちゃんの友達を、別の友達を知ったとするじゃん。
うん。
で、その時に、のんちゃんのことをより深く知れる気は確かにする。
うん。
なんか、あ、こんなこと仲いいんだなとか、あ、こんな人のこと好きなんだみたいな感じで、の意味では、なんか、のんちゃんのことをより深く知れる気がするけど、なんかその人たちの基準を全てには考えないかな。なんか一個の基準には確かに一個のなんか材料には考えるかもしれないけど、なんかそれによって全てを左右されはしないかなと思う。
でもなんか思ったんだけどさ、なんかこのなんていうの、彼女がとてもいい子でさ、内面がちゃんと成熟してるからこそこんないい彼女を捕まえられたんだなって思って、なんか思ったんだけど、その人自身、これもその人自身だよね。なんかその、なんて言うんだろう。なんか誰とつるんでて、誰とどういう関係値を築いてるかってことやん。って考えたらさ、なんていうの？全部その人でしかないというかさ、なんていうの？なんか、あ、この人こういう美味しい料理作るんだっていうのとなんか一緒な気がしてきて。
まあ確かにね。
って考えたら、なんか、普通のことな気がしてきた今。
まあそうだね。あとはその人のことを、その友達 A さんのこと、ちょっとなんか友達がいる、あれだから、例えばのんちゃんのこと話してたとして、のんちゃんの友達、私が紹介されて、あ、こんな人なんだなって知ったとするじゃん。でその時にのんちゃんがその友達に対してどう思ってるのかも結構気になる。
あ、そう、
なんか例えば
そういうところだよね。
なんかのんちゃんが例えばその人のことをどう好きなのかとか、どう批判してるのかっていうのも含めて知りたいっていうか、それも全部ひっくるめてのんちゃんのことを評価したい。なんか評価ってあれだけど、
そうだよね。
知りたい。
いや、そうだよね。なんかすごい、何も良くないことである理由がどこにもない気がしてきた、私は今。
ということで、普通のことですね、これは。
いや、そうだよね。いや、だからそうだよね。だからその人のアウトプットが結局どんなもんかって見るのって、別にその人のこと見るってのと同じというか、だから、いいと思った。
そう、いいよね。なんかさ、なんか、あれ？これ、なんかの表現なかったっけ？ちょっとすごいあれだけど、類は友を呼ぶでさ、
すごい簡単になった
な。なんかでもそんなね、言葉数もあるぐらいだから、
そうね、
ということで
全然いい気がします。
はい、
ありがとうございます。
はい、います。
はい、もう一個読ませていただきます。
はい、
ラジオネームアラダンさん。
はい、
のぞみさん、ひかるさん、こんにちは。アラダンスかっこアラサー男子の略です。送りましたが100回配信おめでとうございます。
ありがとうございます。
&お お便り取り上げていただきありがとうございました。前回第99回のお便りを取り上げていただいた際に、のぞみさんに年上に好かれそうかもというお言葉をいただきましたよ。お言葉をいただいたってことではないと思うんですけどほう、そうなのかとあまり腑に落ちてなかったのですが、この度引っ越しすることになり、先輩かっこ女性から冷蔵庫をいただいたり、別の先輩かっこ女性からはオーブンをいただいたりと、あれ実は年上に好かれやすいのではと思い始めました今回は疑問というより感想になりましたが、またの配信を楽しみにしております。ありがとうございましたありがとうございましたって、なんかあとね PS があるのよ、うん、PS、今回インスタの配信を拝聴できました。途中参戦でしたが、リスナーとして楽しませていただきました。かっこリスナーのピピピピピットさんの存在も確認できましたこれね、待ってね、まずね、昨日インスタライブしてたんですよ。昨日ね、あとね9時半から0時半までやってたのね3時間ぐらいやってたんですよ。で、この配信中に、あ、お便り来たって思ったんだけど、その場では見れなくて、で、後で確認したら、アラダンさんからだったんでまさにこう見てすぐ送ってくださったんだなっていうのと、あとね、昨日はね、リスナーさんとコラボのライブしてみようと思って、コラボさせていただいたんですけど、
うん、
その中にね、ピピピッピッと、我らのピピピピピッとさんがね、はい、いらっしゃってくれて、
うん、
他で見てる方々も、え、もしかして、このハトの人、ピピピピピッとさんですかとか言ってて、すごい有名人でした。
ウケるわ。もうピピピピピッとさんとさ、はい、アラダンさんはなんかもう、ちょっとあれだよね。
でもちょっと、なんか、近づけたい
感じ。近づけたい感じあるよね。うん、なんか、合いそう、ね、うんうん。
友達になってほしい。うん、合いそう、めっちゃ合いそう、
ね。はい。
はい。なので、インスタをね、私が積極的に活動してるので、
うん、
はい、よかったら。
コミュニティをね、のんちゃんが築いてくれてます。ありがとうございます。
はい。はい。では、今日はこんなところにいたしましょうかね。
はい。
はい。Apple Podcast。
アップルポッドキャット。
アップルポッドキャットって何やねん。アップルポッドキャスト、もしくは Spotify では評価ができますので、はい、星をポチッと押していただけたらとっても嬉しいです。
はい。
はい。あと、Twitter、ハッシュタグ、女子館で、こちらも見させていただいておりますが、やっぱインスタを中心にやろうかなと思ってるので、インスタフォローしてくれた方がちょっと嬉しかったりします。
はい。
はい。で、お便りもまだまだお待ちしておりますので、リンクツリーの中の Google フォーム、もしくはメールからお便りいただけたら嬉しいです。うん、はい、以上ですね。
はい、以上でございます。本日は
本日もお聞きください。
あ、ちょっと今何分かなと思って長かったかなと思って。
いや、長くないで今日は。
大丈夫。
はい、本日もお聞きくださいました。ありがとうございました。
ました。
それでは皆さん、おやすみなさーい。
おやすみなさーい。